聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書17章1節から5節まで、ヨハネによる福音書17章1節から5節までをお読みいたします。これらと語り終えるとイエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようにこの栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、世が作られる前に、私が御側で持っていた栄光で、今見前に私を輝かせてください。父よ、今見前に私を輝かせてくださいというタイトルで御言葉に聞いてまいります。ヨハネによる福音書17章に入りました。大祭司の祈り、勝利者の祈りと呼ぶ学者もいる、そのような豊かな内容の章であります。短い区切り、一節から五節までを朗読しましたけれども、一節、これらのことを語り終えると、と始められているので、どのようなことが語られていたかを振り返りましょう。すぐ前の章、16章の始めのところには、私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためであるということで、15章の内容から続いているんですね。15章というのは、ブドウの木と農夫、良い実を結ぶことが期待されている枝であるところの私たち。ですから、二階座敷における告別説教、ヨハネによる福音書の13章からですね、ずっと続けられていました。会えなくなる時が来る前に、これだけは手渡しておきたかった情報、神の奥義を、4章の長きにわたって、弟子たちに向けて語られたんですね。ですので、これまでをなるべく短くまとめて受け止めてみたいと思います。ヨハネによる福音書の13章を、過ぎ越しの祭りの前に、イエス様は弟子たちと共に夕食をしました。また主が弟子たちの足を洗われた場面です。そこで裏切る者がいると打ち明けられます。またペテロには、三度知らないで言うであろうと、イエス様のことを三度知らないと言うであろうと予言をなさいました。14章、心を騒がせないが良い、弟子たちを離れてどこに行くのか示されました。父の御元です。主ご自身が道であり、真理であり、命であられ、助け主である真理の御霊が下ることもこの時約束されました。15章は、ブドウの木と農夫その枝である私たちについてですね。で、新しい戒めとして互いに愛し合いなさいと言われました。で、16章、最近やってまいりました。16章、見なくなるけれども、またしばらくすれば会えるであろう。あなた方の心は、ひととき、不安に満たされるが、イエス様と会うことができなくなるので、不安に満たされるが、やがて喜びに満たされるであろうと。この世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。で、今回読んだ17章の一節ですね。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。時には深い意味を持たせています。神に背を向け、聞こうとしない人々の罪が最高潮に達し、そこに怒りが下される時。同時に神の愛と憐れみが注がれる時、すなわち父が使わされた御子イエス様が逮捕され身代わりとなって十字架にかけられる時、イエス様はしっかりと確信を得て時が来ましたと言われました。そして、あなたの子があなたの栄光を表すように、イエス様はこの地上において天と天の父なる神様を指し示し、この方の愛と憐れみを実践し続けられました。弟子たち、群衆、人々、ユダヤ人指導者の前で、いつも父がどのようなお方であるか表しておられた。証しておられました。そして、 父なる神、あなたもこの栄光を表してください。あなたもこの栄光を表してください。イエス様がこのような形で父にお願いすることも、実はたくさんあることではありませんでした。イエス様の栄光とは、この度読みました17章の5節でも触れられておりますが、世が作られる前に私が見舞いで持っていた栄光ですね。イエス様がまだ肉の姿を取る前、天におられ人になられる前、イエス様どのようだったということですね。第2コリント人への第2の手紙の8章の9節、パウロによると、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている、すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それは、あなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。すべて持っておられた方が、何一つ持たない姿で、この地上に生まれてくださったというわけですよね。イエス様の栄光とは、父なる神の御旨に従い、世の罪を取り除く神の子羊として、すべての人類の罪を背負い、十字架にかけられることであり、神の怒りをなだめる供え物となられること。十字架とは、神の義と愛の会えるところです。今回読んだすぐ手前の16章31節、前回の最後のところですね。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言われました。これらを語り終えて始められた、この大祭司の祈りであるとか、もしくは勝利者の祈りと言われるゆえんでありましょう。これらのところを通して、父を今見前に私を輝かせてくださいと、2つのポイントで味わってまいります。一つ目、子に与えられた権威。子に与えられた権威。二節のところで触れておりますね。二節、あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるために万民を支配する権威を子にお与えになったのですから、ってこう言われているんですね。永遠の命を授けさせるために万民を支配する権威と言われたんですね。万民を支配する権威。支配という言葉にきつい印象を覚える方、他に適切な言い回しはないのだろうかと考える方もいらっしゃると思います。そのような時に、私たちは何者にも支配されたくないというですね、罪の性質を持って生まれてきたんだということに気づかされます。また気づかなくてはなりません。2節をじっくりと味わってまいります。あなたは、子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、あなたはというのは、父なる神様ですよね。父なる神は子に賜った、子というのはイエス様ですよね。子に賜った、イエス様に賜ったすべてのものに、ですから、すでに賜っておられるんです。もうイエス様のものとなっている、ものに、永遠の命を授けさせるために、万民を支配する権威を、子であるイエス様にお預けになった、お与えになったというわけですよね。永遠の命を授けさせるために、万民を支配する権威を子であるイエス様にお与えになった。救い主と信じて命に入るか、拒んで滅びに渡されるかのどちらかなんですね。イエス様に与えられた権威とは、私たち人間の究極の運命を決定する権威であり、それは十字架の死を通して表されるわけです。信じない者にとっては裁きであり、これ以外に救いはないと信じる者にとっては、永遠の命が、しかも賜物として与えられるんですね。二つ目のポイントに移ってまいります。二つ目、永遠の命とは、唯一の誠の神と使わされたイエス・キリストとを知ること。永遠の命とは、唯一の誠の神と使わされたイエス・キリストとを知ることと言われました。他に神があってはならないし、他に救いはあり得ません。イエス様がご自身を指してイエス・キリストと言われるのは実に珍しいことなんですね。もちろんイエスというのは名前であり、キリストは称号です。称号。イエス様は父なる神が使わされたキリストですから、油注がれたもの 選ばれたものであり、すべての人々を罪の滅びから救い出すという壮大な目的を持って使わされたわけですよね。唯一の誠の神であるお方様が、罪ある私たちのために使わされた御子、イエス様を救い主と信じるということ。唯一の救い主と知るということ。で、この時の知るですけれども、ギリシャ語では、進行形とはまた違う継続法というのが使われているそうです。現在継続法ですから、耐えることなく増し加わる、そのような経験ですね。知り続けるであるとか、体験し続ける、ね、神体験し続ける。見えなくても今も生きて働かれる神を、今も生きておられる神を日々、個人の経験とするということ。その経験は、神が使わされたイエス・キリスト、イエス様を通してでなければ得られないんですね。私たちが求めたところで得られるものではない。イエス様を通してようやく得ることができる。イエス様は私たちを罪の滅びから救い出すために、低く貧しいものになられました。へりくだって卑しくなられたんですね。今も生きて働かれている神を私たちが日々実体験、個人的に経験し続けられるために、神と人との間に立つ者、仲介者となられたわけです。五節、父よ、世が作られる前に、私が御そばで持っていた栄光で今、見前に私を輝かせてください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光、新改訳の2017という版ですね。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光と。天におられた時、世界が始まる前には父と同じ栄光をね、一緒に持っていたわけですよね。第二コリント8章の9節、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。すべて持っておられた方が何一つ持たない姿でこの地上に生まれてくださいました。イエス様こそ救い主。世の罪を取り除く神の子羊と信じる者にイエス様の命を分け与えられるためにですね。神の前に全く罪がないと言い切れるものは一人もいないんです。義人なし、一人だになし。罪がないと言い切れるものは一人もいないわけですね。私たちは事の大小を問わず、神に聞かず背を向け罪の中に死んだように、そのように生きていたものでした。私たちの魂の救いはイエス様の十字架の死の犠牲の上に成り立っています。イエス様は死をもって私たちをご自分のものとして贖い取ってくださいました。私たちの主イエス様に余裕限りなく栄光があるように、私たちは本当にこの方を賛美し続けてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。これらのことを語り終えるとイエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。父よ、世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で、今見前に私を輝かせてください。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、私たち一人一人を罪の滅びから救い出すために、あの無ごたらしい十字架の上で、贖いの死を成し遂げてくださったこと、心より感謝をいたします。聖霊なる神様、私たちがどれだけ、父なる神から、神様ご自身から離れていたか、その、お方に向き合うこともせず、聞こうともせず、まるで、死んだように、この世を生きていた、そのような愚かなものであったの。私たちそれぞれの人生のある一点でそのことに気づかせてくださり、立ち返る道備えをしてくださり、私たちが求めるはるか前にイエス様があの十字架にかかって、本来ならば私たちが十字架にかかるべきでしたのに、イエス様が身代わりとなって死んでくださり、私たちの魂を滅びから救い出し、ご自分のものとして買い取ってくださった 贖い取ってくださったことを感謝をいたします。イエス様が天におられたとき、父なる神様と一緒に持っておられたその栄光で、イエス様ご自身が本当に明らかにされ、イエス様が本当に全て全存在をかけて十字架にかかられた、あなたの御業が本当にこの全世界で褒めたたえられていくことができますように、あなたの栄光が明らかに表されていくことができますように、私たちもその働きの一端に用いていただけますようにお願いをいたします。一切あなたの御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。